さっちゃん社協だより。この時間は自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりに取り組んでいる三田市社会福祉協議会の情報をお届けしてまいります。こんにちは、門垣俊子です。さて1回目の今日はですね、三田市社会福祉協議会事務局長の山口隆さんをお迎えしてお話をいろいろ伺ってまいりましょう。山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速今日の1回目ということでもありますので、社会福祉協議会の三田市さんの歴史、それから活動内容をぜひ教えていただけますか。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
大変緊張しておりますが、
スタジオがね、前はフローラの方にありました。 そうですね、そちらの方にもお越しいただいたので、はい、同じ内容のスタジオで部屋だけが違いますので前と同じようにと思っていただいて、はい、
どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
三田市社会福祉協議会の歴史ということで、まず社会福祉協議会なんですけれども、はい、社会福祉協議会自体はですね、社会福祉法の第109条の方に位置付けをされている団体になります。
はい、
その中にはですね、社会福祉協議会はそれぞれの市区町村に一つずつあると、一部広域で設置をされているところもあるんですけれども、はい、ですので皆さん全国どこへ行っていただいても、の社会福祉協議会はあるというところが、うちも社会福祉法人なんですけれども、他の事業をやられている社会福祉法人さんとはちょっと違った、はい、社会福祉法人やというところで、それぞれの市区町村にあるんですね。でということで歴史ということになりますと、
簡単な形で、
はい、三田市は三田市になってから何年になりますかね。
70年にそろそろなろうとしてますね。
昭和33年の7月1日が指定記念日なんですけれども、はい、その日に三田市社会福祉協議会も従前の三田町の社会福祉協議会からリニューアルして、三田市社会福祉協議会になったということになってます。
はい、そうなんですね。
でその当時からずっと社の地域福祉事業ということに取り組みをしてきているんですけれども、福祉の流れもちょっと今日はあまりその話をすると硬くなってしまうのでなんですけれども、皆さんが生活のライフスタイルがどんどん変わっていく中で、社協の役割もずっと変わってきているんですけれども、一つ変わらずにいるのは、皆さんと一緒に地域を作っていく、地域を豊かにしていきたいということの、生活しやすい地域を作っていくというふうなところが、社会福祉協議会の一つの使命なのかなというふうに思ってます。法律上はですね、地域福祉の推進というふうに、
地域福祉の推進、は
い、またちょっと硬い言葉になるんですけれども、皆さんがね、先ほど、クレジットのところで最初におっしゃっていただきましたけれども、皆さんが、自分らしく安心して暮らせる地域というものを作っていこうというふうなところは、昔から流れは変わってないというふうに思ってます。で、それをですね、社協が主体でやるというよりも、地域の皆さんが、と一緒に、社会福祉協議会が、ちょっと硬い言葉で言うと、協議体という言葉になりますので、地域の皆さんたちで一緒に考えていただいて、一緒に地域を作っていくというところが、社協の一つの特色であったりとかのあり方であったりするのかなというふうに思ってます。
なるほど。じゃあ、市民の方々、住んでらっしゃる方々の肌感覚から、こんなことがしたいですとか、こんなことがあったらいいんだけれどもどうでしょうかっていう提案をさせていただいたら、それをこう何かこうサポートしていただけるっていう、そんな思いでいいんでしょうか。
そうですね、自分たちが安心して暮らしていこうと思ったら、こんなことが必要かなとか、こんなことを一緒にやっていきたいなと、でもなかなかこう手がついていかないなという時にご相談をいただいて、一緒に考えていくというのが、社協の一番のあり方かなというふうに思ってます。
概念だけではちょっと皆さんピンとこなかったらいけないから、じゃあ具体的にさまざまなサポートや支援をしていらっしゃるその取り組みの中からいくつかちょっと具体的にご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。はい、今三田市社会福祉協議会ではですね、先ほどクレジットいただいた自分らしく安心して暮らす共生の地域づくり、これは福祉目標として、第3次の地域福祉推進計画の方に取り組んでます。令和5年度からの5カ年計画ということでの取り組みをしているんですけれども、その中でですね、4つの基本方針を決めて、いろんな 事業をやっているということで、の取り組みを進めているところなんですけれども、ちょっとまあ特徴的な部分をお話をさせていただきますと、はい、まあ、この計画を作るときに、地域の皆さんにの策定員になっていただいて一緒に作っていくというふうなプロセスを踏んできたんですけれども、できるだけたくさんの地域の方の声をお聞きしたいということで、いろんな会の方にお邪魔をさせていただいたり、策定員さんも、いろんな自分たちが関わっているところにいろいろアンケートをしていただいたりとかして、まあ、地域の中で何が必要なのかなっていうようなことをずっとこう積み上げてきて、計画の方を作っていきました。でその中でやっぱり一つ気になっている部分はですね、昔と違ってなかなかこうご近所関係もなく、
そうですね、
ちょっと孤独でいらっしゃる、方がたくさんいるなと、地域で相談することがないとか、地域の方お話しすることがないというふうなお声もたくさんいただきました。元気な時はそれでいいかもしれないんですけど、
そうですね、
だんだんにぎわってこられたりとか、体がしんどくなってこられた時に、やっぱり一人ではなかなかしんどいなということもありますし、福祉サービスもいろいろあるのはありますけれども、やっぱり福祉サービスだけでは賄えない狭間の部分っていうのがどうしても出てきます。
そうですね、
そういった時に隣三軒の方やら、あるいはご近所さんだったり、お友達だったりという方が、支えていただける、そういうふうな地域づくりをしていきたいなというようなところを、まずこの計画の中にも取り組みを入れています。これまでですね、特に国の方からもいろんな話もあったりもしたはいるんですけれども、我がこと丸ごとの地域づくりとかいうことはもうよく言われてますけれども、やっぱり近所の方と一緒に何かをするとか参加したくなるような場を作るとかいうようなところで、その場もですね、社協が作るというよりも地域の方がこういう場をみんなでやっていきたいなというのを支援しながら、もしかしたら皆様の地域にもあるかなというふうに思ってるんですけれども、高齢者の方の集い場だったりサロンだったり、子育てサロンだったり、
いろいろ伺いますね、
そういうものを作って、地域の方が、こんなのを作りたいなって、うちの地域はこんな風にしたいなっていうことの声を聞きながら、地域に合わせた、サロン作りっていうのを社協の方でお手伝いをしてきたところです。三田市内にですね150箇所を超えるぐらいのたくさんのサロンがありまして、
すごいですね。
そうなんです、なかなかこんなにたくさんサロンのある、市町はですね、兵庫県下にもないそうで、
これ
本当に社協がというよりも地域の皆さんが自分たちの地域をどう考えて、こんなことをしたいなっていうことがたくさんこうあって、でそれぞれに合った形の活動をしていただいている一つの賜物なのかなというふうにも思っています。
そうですね、さっきおっしゃったように地域ごとによって、小さいお子さんがまだいらっしゃる地域があって、それからもうお年召した方々ばっかりだったり、でまた日中はもう空っぽになっているところがあったりで、特性がそれぞれありますのでね、特に三田市さんはもともとのいらしたところからニュータウンさんがまたドカンと、もう40年ほど前になりますけど来られたし、どんどんと変わっていきますのでね、地域によって違うから、だから余計にこれそれぞれがご自分たちが欲しいなと思うものを、でもこのたくさんあるっていうことは気楽に作って相談させていただいてご支援いただけるから、それがつながっていってるってことにもなりますね。
そうですね、皆さんが自分たちに何が必要なのかっていうのを、ゆっくり時間をかけながら考えていただいているのかなとも思ってます。どうしてもこう場所だけ用意してじゃあどうやってくださいみたいになると、結局地域の人が必要じゃないものを上からこうたくさん
行政的にね作ってしまうと、
そうなってくるとなかなか長続きしないんですけれども、やっぱり皆さんが自分たちのペースで、自分たちらしいこう地域の中にある集い場を作っていっていただいているのが、やっぱりその三田市の中もそうですし、外から見ていただいてもたくさんサロンがあるということで、孤独孤立を生まない地域への、一つの足がかりになっているかなというふうに思ってます。
ある意味やっぱり大勢になると入りづらいけれども、少人数だったらいけるわって方もきっとおありでしょうしね。
そうですね、皆さんがちょっと たくさんいるとどうしても入りにくいし、はいのはい、ちょっと違う あんまり顔を知らない人がいるとちょっと行きにくかったりとかいうこともあるかもしれないんですけれども、そういう時に、ね、ご近所同士でお誘い合いいただきながら、ね、楽しく過ごしていただければなと。楽しく過ごすのも大事ですし、まあ、お互いのこう、ある意味安心を確認するということもそうなのかなと思っています。そういうお話をさせていただくために、まあ、これ市の委託事業でもあるんですけれども、はい、地域福祉支援員をですね、はい、三田市内で置いてます。まあ、2層という言い方をするんですけれども、地域に密着した形で、はい、市民センターの方に配属をさせていただいている職員が6人、はい、それからそれ全体をまとめてですね、市全体で何が必要なんだろうということを、まあ、1層のコーディネーターと地域づくりマネージャーという言い方を今してますけれども、はい、その職員を1人総合福祉保健センターの方に置いてまして、合計 7人の地域福祉支援員が、はい、皆さんからのそういうお声を聞きながら、支援が中心になるのではなくって、あくまで地域の方が中心になって、いろんな活動をされているのを私たちがサポートをさせていただくというような活動の仕方をしているところです。
常に地域の方が肌感覚でこれがっていうものをサポートしていくという、すごいいいですね。
そうですね、あくまで主役はね、地域の皆さんということですし、地域の皆さんが納得していただけなければ、どんなにいいことをしてもなかなか、ね、受け入れていただけないので、お一人お一人住民の方が自分らしくここだらって思ってもらえるものがたくさんできたらいいなというふうには思っております。
でそういうさっきおっしゃった地域福祉支援室支援員の方々もプロの目として、ちょっとこれが足らないんじゃないですかってアドバイスもきっといただけるんでしょうね。
そうですね、こういうこともされたらどうですかっていうようなことのお伝えはさせていただいてます。ただそこも支援も、いろんなこう情報を持ってますんで、たくさん提案をさせていただくんですけれども、はい、ある意味地域の方にやることを選んでいただいたら、
それも積極的に地域の方が主役、
選んでいただければより、ね、地域にそぐった安い居場所になるのかなというふうにも思ってます。
そうなんですね、いろんな形でサポートしていらっしゃるということがよく分かったので、皆さんもそうか、活動は社協の皆さんのサポートがあってできてるんだっていうのがちょっとねピンと来ていただけたかもしれませんね。
はい、ありがとうございます。
でそういう活動内容なども社協だよりということで出していらっしゃいますよね。
はい、
はい、この話もぜひちょっとご紹介いただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。はい、社協だよりの方はですね、いつも奇数月の、発行ということで、今広報三段の方に挟ませていただいて、はい、一緒に配布の方をさせていただいてます。はい、タイトルのところにはですね、社協代理というタイトルよりも実は大きなタイトルをつけてまして、はい、グッと身近な福祉の情報をお届け便ということで、見ていただければわかるんですけれども、社協代理という字よりもこれを大きくしているのはですね、皆さんにまずちょっと福祉のことをしていただければなとか、普段なかなか福祉のことって考えないんですけれども、困った時に社協のことを、福祉のことを思い出していただければなというふうに考えて、こういう形で社協代理の方をお配りをさせていただいてます。
文字通り保健室と一緒ですね。
そうです
ね、学校なんかでね、元気な時はもうまるっきり前をバタバタ走って通っていくだけだけど、ちょっともちろんお腹が痛いとか心が痛いという時に、保健室あったあった、行ってみようっていう、そういう位置関係になりますね。
ありがとうございます。まさにそういう感じで、困った時に、どうしたらいいだろうって思った時に思い出していただける存在であったら、社会福祉協議会もいいなというふうに思っております。
ということは、今日から8月、今日収録させていただいているのが8月1日なので、今日から8月ですが、奇数月ということは先月の7月号が最新号として今皆さんのところにはお手元にあるということで、この時のテーマはどういうお話をピックアップされたんですか。
あ、はい、
です
ね、 この7月ですね、2つ大きなテーマを取り上げさせていただいてまして、はいはいはい、まず最初表紙から2面目3面目に向かってはですね、はい、認知症に関する取り組みの方をご紹介をさせていただいてます。
はいはい、
三田市内もだんだん高齢化率が高くなってきまして、
ね、
今直下高齢型という言い方を、はい、してるんですけれども、
ね、
年々高齢化率が高くなってきて、ちょっと県下の平均をそろそろ上回ろうかなというふうなところまで来ているところですけれども、
は
い、高齢化率が高くなってくるとどうしても避けて通れないのが、はい、認知症のお話になってくるんです。でただ認知症になった時にですね、認知症になったから全てを諦めるのではなく、何かできることをしながら、あるいは地域の中で認知症になっても地域で生き生きと生活していけるような方法はないだろうかということをずっと社協でも考えてきているところなんです。社協もそうですし、行政の方でもですね、はい、認知症の条例を作ったり、
いろんな動きそうでしたね、はい、
活動をしたりということで、もちろん社協でも委託の一部受けながら、
はい、
物忘れ相談の授業をしたりとか、いうこと、いろいろやってるんですけれども、はい、認知症カフェなんかもね、先ほどお話ししました、はい、サロンの一つとして、
そうですね、
割と地域の方でもいくつか今三田市内でも3つか4つか今できてきているところなんですけれども、だんだん広がってきているというところで、特に今回の特集の中では、はい、また皆さんこれ聞いていただいて後で読んでいただいたら嬉しいんですけれども、認知症の方がですね、こんなことをやってみようとか、ちょっとお出かけをしてみようとか、地域の方と何ができるだろうみたいなことで取り組んだことを書かせていただいてます。
はい、はい、やっぱり認知症になるとご本人も不安だけど、ご家族もそのご本人をなんとかサポートしなきゃいけないと思って、ものすごい責任と、である意味まだ誤解もいっぱいあるので、外への関わりが一気に減るんですよね。そうなったら自分たちだけでなんとか生活しようとなってしまうと、ある意味疲れと責任とで押しつぶされそうになるので、一歩外に出ることができる、不安がなく出られるっていうことの街づくりができたらいいなってやっぱり思ったりもしますね。
介護の問題もそうなんですけれども、はい、どうしてもこうだんだん家にこもっていってしまうっていう、この現実がある中で、はい、外に向かってっていうことが本当にできたらいいんですけれども、なかなかできないっていう声はたくさん、はい、寄せられて、
現実はそうなんですね。
で、外に出ましょうよって私たち支援者もお伝えはするんですけれども、
はい、
出れたら苦労はしないわっていうふうにこう、ね、言われてしまうのも実情なんですね。はい、で、ただそうなった時にせめてお話をする場所とか、それからちょっとこんなことで困ってるとか、あと愚痴でもいいんです、そういうことを言いに来ていただけるような相談窓口でありたいなというふうに思ってます。社協の方ではですね、それぞれの窓口の方でお話聞かせてもらって、例えばお家にもし私どもの、ホームヘルパーや訪問看護師がいた時にも、
はい、
お家の中でね、そういうこともお声掛けをいただいて、何か困ったことがあれば、そこでご相談をいただければ私どもの方に持って帰ってきてもらうようにということも伝えてますし、
はい、
と先ほどご紹介しました地域支援員がある支援室の方でも、はい、お話聞かせていただくこともできますし、あと三田市内では地域包括支援センターが6カ所ありますんで、はい、それぞれの包括の方にも来ていただければなというふうには思うんです。ただ私自分自身 の、はい、私も相談業務はいろいろ経験はあるんですけれども、
はい、
いつも相談した時に相談に来てくださいねっていうふうに言ってお電話切ったりとか、お話をしたりしてたんですけれども、ただ相談に来てもらうっていうことが、その相談される方にとってどれだけハードルが高いかっていうことの、社協のこの立場になるまで気づいてなかったなっていうことをちょっと反省をしないといけないなという というふうに。
でもやはりそういうお声掛けしかね、まずはできないとこですけども、
計画を作っていた時に、相談するのに行けたら苦労はしないって、行きにくいから相談しないんだっていうふうにやっぱり言われてるんですね。で、もしかしたらそういう方にとっては、お邪魔をさせていただいている、ホームヘルパーや訪問看護の職員が一番の相談相手になるのかもしれないですし、地域のサロンで、地域の、世話役さんにお話をいただいていることが、一番の相談になるのかもしれないなと、いろんなご相談のツールが必要なんだろうなというふうに、思ってま す、
です、ね、
ただそこで寄せられた相談をですね、ほっとくんじゃなくって、何か形で解決につなげようと思うと、その相談を聞いていただいた方が国私たちの方にその声を寄せていただきたいなというふうにも思ってます。今個人情報の問題とかいろいろあるんですけれども、でもまずは困りごとをみんなで解決しようっていうような、そういうふうなことができたらいいなというふうに思っております。
そうですね、その相談するにはね、自分の考えをねまとめておかなきゃいけないっていうね、とてもお年を召した方にとってはしんどい作業があるんですよね。
そうですよね、
母なんかもよく言ってました。父が認知症になって、で困りごとがあるのは、そばにいる娘たちはいろいろ普段から見てるから、あれが困るのよ、これが困るのよってのが分かるから、あ、そしたら、母が住んでたその行政のところに電話で私が聞いてあげるわっていうふうに言ったら、初めて私にあれやこれやとも散りばめながら言って、それを私がまとめて聞けるんですけども、母が直接聞こうと思ったらまとめてないから聞けないって、だからそのいや何でもいいから愚痴でもいいらしい言ったら、いやそれでもそんなお電話でかけるときにって見ず知らずの人にボソボソっていうのは大変失礼だという、そういうことも言ったりしてたので、なかなかさっきおっしゃったようにハードルが高いというのはよくね実感として分かりますね。
ですね、だからやっぱ身近なところで、なんか自分の言葉でこうお話をしていただけるような相談のツールっていうのがやっぱり求められてるんだろうなというふうに思う中では、社会福祉協議会でもホームヘルプやデイサービスや訪問看護や、あとは居宅 の、 ケアマネの事業とかもやったりしてるんですけども、そういう本当に利用者さんと接している職員が、自分の業務だけじゃなくっていろんなことを聞いて
上手にこう、ね、世間話的にハードルを下げながら聞いてくださいますからね、こんなことはどうされてますか、いや全然お風呂入れてないです、自分からはお風呂入れてないんです、なんかできませんかって聞けたら一番いいけど聞けない、そういう時に察知されてお風呂はどうされてますかって、いや私一人では入れることできないからここのとこ入ってないさ、あらそれだったらこうこうって解決していただけ
るんですね。そうなんです、はい、そういう困りごともある程度心を許した人にしかお話ができなかったりもすることもあるんだろうなと、見ず知らずの、いくらね私たちこういう資格ですって言って専門職ですって言っても、やっぱりそれに心が伴ってなかったら
信頼関係ですね、結局はね、
なかなか違うような子供になってしまうなというふうにも思いますので、そういう相談支援なんかもまた今社協でも力を入れてやっているところではあります、
でそういう具体例を書いていただいているのが一つ、ね、
はい
はい、もう一つは
そうです、ね、もう一つはですね、はい、それもう一枚めくっていただいて、ちょうど真ん中の面になるんですけれども、これ地域支援員の方が
さっきお話しいただいた、
そうなんです、実際に地域の方がこういうことをしたいっていうことを持ってこられた時に、こんな風にその思いを展開しましたというようなことで、広野地区で実際に、させていただいた事例の方をここでご紹介をさせていただいてます、広野地域のふれあい協の会長さんが、こういうことをしたいなということで、広野地域福祉支援員の方に持ち込んでいただいて、いろんなところに声をかけながら、これ、フードドライブの事例になるんですけれども、地域の方、それから地域の企業の方、
フードドライブというのをご説明いただけますか、
フードドライブですね、実際に皆さんが使っていらっしゃらないの食料品とかの、このままだと捨ててしまうというような、お家にた あるような、食料品
を、ストックされたものでちょっと多すぎるなっていうものが結構あったりします。
そういったものをですね、回収をさせていただいて、それを福祉で必要とされる方にお配りをするということで、社会福祉協議会では、そうですね、今子ども食堂の方にお配りをさせていただいたり、あるいは地域食堂の方にお配りをさせていただいたり、あるいは生活困窮の方で、どうしても今食べるものがないという方も実際いらっしゃるんですね。そういう方にお配りをさせていただいたりということで、事業としてはやってるんですけれども、これを地域として取り組みたいなということをおっしゃっていただいて、もう本当にありがたいお申し出なんですけれども、そういったものを今度実現化させたというような形で、今回ご紹介をさせていただいてます。
実際じゃあ問題といいますか、協力したいことがある、じゃあそれをどのようにしていったらいいかということの全部こう細かく書いてあるのでね、ぜひお読みいただきたいなと思います。
よろしくお願いいたします。
社協ダイルといいますか、そのタイトルが愛称ですね、ぐっと身近な福祉の情報お届け便という、こちらの方にはそういうテーマがあるということなんですね。
そうですね、2ヶ月に1回の発行にはなっているんです、毎回ですね、ちょっとテーマを決めながら、5年間通してのテーマを一旦決めて、
もう決まってます、
この月はこんなことをしようというところで、皆さんに情報をお届けさせていただいているところです。
今度じゃあ9月号はどういうテーマが、もしお聞かせいただけるなら、
ありがとうございます。
来月になりますね、
9月ですね、まず一つはですね、9月の次は10月が来るんですけれども、実は10月から毎年の事業をさせていただいてます、赤い羽共同募金の、事業の方が始まります。本当にたくさんの方にいつもご協力いただいてまして、本当にありがとうございます。でこの共同募金なんですけれども、全国的に実はこの事業はやってまして、この事業の一つの特色ではあるんですけれども、サンダでしていただいた募金がですね、サンダの地域に帰ってくるということが、一つの大きな特徴なんです。
全国に全部集まるんじゃないんですか。
そうなんですね、形上は一旦こう、期間で集めた募金を、兵庫県の募金会に渡して、全国の募金会に渡してってあるんですけれども、その分のですね、都市によって違うんですけれども、70% から 80% は三田市で使うお金として返ってくるんですね。
そうなんですね。
これが他の募金だと、ちょっと三田市で使われてるのかなっていうのは分からないんですけど、
赤い羽募金は地域に、
共同募金は
戻ってくる
ってことで、そうなんです、
70% から 80%、そうですか。
計画募金という方をしているんですけれども、今年度集めたお金で来年度の事業をやりますということなんですね。で、計画の方もおおむね立ててはいるんですけれども、三田市 の共同募金委員会では、赤い羽共同募金でいただいた分については、今一番多く使わせていただいているのは、先ほど申し上げました、地域で の、サロン活動に対する補助金に一番たくさんの額を使わせていただいてます。
そうなんですね、
そういったことをですね、ちょっとこの前、予告なんでいっぱい喋ったら怒られてしまうかもしれない
ですね。
担当の職員に怒られてしまうかもしれませんが、共同募金をこれから力を入れてやっていきますということを、1ヶ月前ではあるんですけれども、お知らせをさせていただきながら、また、地域でのトピックスとか、それから、9月は、また、認知症の周知月間でもありますので、
そうですね。
そういった記事も、少し入れさせていただきながらと、というところで考えているところになります。
分かりました。ちなみに私たちのこの今日のお届けしている番組もさっちゃんとついてます。このさっちゃんの愛称はどこからついたのかっていうのは、なんとなくイメージで、このさっちゃんの形を見るとお花のような感じなので、市のお花になりますか。
三田市の花はさつきです。
そこからですか。
そうですね、まずこのさっちゃんなんですけれども、社会福祉協議会のマスコットということで、これ何年前だかな、ちょっとパッと すいません出てこないんですけれども、募集をさせていただいて、その中から決めさせてもらってはいるんですけれども、この頭の部分ですね、これ、さつきの花なんですね。
お花になってますね。
このネギ ネギを実はこう横にあるんですけど、そうなんです。
本当だ。
はい、これあのサンダーの極太根のネギをイメージしてと言ったところで、はい、あのあこうサンダーらしいキャラクターということで、はいはい、あの作ってる分になります。
おネギ持ってたんだわ。それは気づかなかった。どんなポーズにもおネギが必ず。
そうなんです、
ね、はい、面白い、そうなんですね。
あの、まあ、社協のイベントだけじゃなくて、あのいろんなところで、はい、あのさっちゃんも出没しておりますの で,
です、ね、
はい、またあのいろんなところで見かけたらあの、声をかけていただいて可愛がっていただいたら嬉しいです。
そうですね、
はい、あの叩いたり蹴ったりはしないでください。お願いします。
皆さん仲良くしていただきたいということで、
は
い、
あの皆さんなでなでしてもらったら嬉しいなと思います。
ね、
はい、よろしくお願いします。
あの最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、あの今日は聞いていただいて本当にありがとうございます。社会福祉協議会はですね、一番最初に申し上げました通り、あの地域福祉の推進というところで、の今は自分らしく安心して暮らす共生の地域づくりに向けてということで様々な事業に取り組んでおります。ただこれはですね、の先ほども申し上げた中で、あのですけども、あの地域の方がやっぱりやりたいなとか、うん、地域の方がこういう地域にしたいなっていうことがあって、うん、それに対してあのご一緒にさせていただくというふうな姿勢には変わりはありませんので、またあのいろんなお声を寄せていただければ ありがたいですし、私たちもそのお声を聞きながらのより良い地域づくりに向けてのいろんな方とやっぱ協議体ですので、の今日の事務局だけではなく、うん、地域の皆さんと、うん、あの行政の皆さんと企業の皆さんと一緒に地域を作っていきたいと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。今日の1回目ご出演いただきましたのは三田市社会福祉協議会事務局長の山口隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はさっちゃん社協だよりお送りしました。次回もぜひお楽しみに。次回は10月2日の木曜日にハニー FM で配信してまいります。